つらじ。はい、皆さんこんにちは、神谷宗平です。本日からですね、ねずさんとねずらじ音声で撮っていきたいと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このねずらじというのはですね、実は、おなぎさんがですね、ねず風呂っていうのをずっと書かれてきていて、もう合計4200本記事があるということで、うん、僕も気になる記事はいくつも読ませていただいてるんですけれども、さすがに全部を順番に読んでいこうという気にはなれなくて、ねずさんとも一緒に作ってきた CGS もですね、もう3000本ぐらい動画が上がってて、あれを全部見てくださいと僕も人に言えないんですけれど、ねず風呂もそれ以上になってましてですね、ですから、まあ、僕は今回ですね、でもせっかくこう、ね、いい発信をされてこられたのに、皆さんの、ね、目に触れないというのは、もったいないし残念だなというふうに思ったことが一つと、それからもう一つは、僕が今、デイリーカミナっていう音声配信をしてて、それがものすごく皆さんにこう好評なんですね。で、何がいいかっていうと、はい、動画の方が僕、いいと思ってたんですよ、
うんうん、
情報量も多いしね。だけど、動画だとやっぱりながらで聞けないと。
うん、
でこの音声だと毎日移動中とか、まあ、洗濯の合間とか家事しながらとかいろんなところで聞けるので、音声で聞かせてもらうのが一番いいよという声があったので、じゃあ小田木さんともこう音声シリーズを撮ってですね、
はい、
皆さんに定期的に配信していってですね、はい、その発信であったり、まあ、主に歴史の話が多いと思うんですけど、
うん、
学んでいただいて、こう皆さんの教養になればなということで、今回からねずらじシリーズを始めていきたいと
思います。よろしくお願いします
。はい。まあ、毎朝ですね、決まった時間に、こう皆さんのメールボックスにですね、対談音声が届いて、それをまあ、聞いていただくと、どんどんとですね、こう日本のことが好きになる、そういう歴史が、聞いていただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、まあ、今回は導入編ということで、
はい、
ねず風呂誕生秘話をですね、聞いていきたいと思うんですけど。
いや、本当にね、まさかこんなことをやることになるとは思ってもみないで、
はい、
最初はまあ、最近そのブログとやらが流行ってるんで、
はい、
ちょっとやってみませんかと。本当にちょっとなんですよ。で、まあ、だから最初は、本当に親父ブログで、
はい、
美の女神たちと称して、
はい、
女性の裸の写真を撮って
そんなの貼ってたんですか。
あと、まあ、動画のちょっと面白いやつ貼ってみたりとか、
うん、
懐かしい音楽貼ったりとか、
はい、
で一日にブログに使う時間も、
うん、
最初は30分って決めたんだけど、
はい、
だんだん短くなって最終的に10分、
はい、
10分以上は絶対書かないというふうに決めて始めたんですね、
はい、
だから本当に文章も 2,3 行であとはそのエッチな写真が貼ってあるじゃないですか。そんな感じで1日のアクセスも8とかね、
はい、
9とかも2桁いくようになるまでに2ヶ月ぐらいかかったのかな、うん、
へえ、
はい、
それは何年前の話ですか。
2007年
2007年、
12年前、
ですね、はい、2007年っていうと私神谷宗平が市議会議員に当選したのが2007年。僕は正常政界に入って、あ、でも僕もその年からブログ書いてますから、ブログ歴一緒ですね、実は、
うん、
あ、そんなことから始まったの。それが今みたいにこうどんどんこう歴史的なテーマを扱われるようになったきっかけっていうのは何だったんですか。
最初はね、歴史じゃないんですよ、
うん、
一番最初にカチンときたのは、なんかの弾みに、いわゆるキックバック、
はい、
ODA とかね、うん、ああいうやつの政治家へのこうキックバックみたいなのがありますよって、
はい、
これ 20% っていうルールがあるんだと、うん、言ったようなことを書いたら猛烈に反発が来ましてね、
お、
で、お前は嘘つきだったろ、
はい、
嘘つきも何も、いやそんなもん事実なのに、知らない方がおかしいんじゃないのみたいな、
はい、
調子でいて、
うん、
でその次に今度は国債がその頃から問題になったのかな、
はい、
国債発行残高がもう国民の借金で増えてしまわないって、
うん、
僕もともと金融マンですから、はい、銀行ってこの消費者から預金を集めて、
はい、
で人にお金貸して儲けるわけじゃないですか、
はい、
で集めた預金っていうのは銀行から見ると借金なんですよね、
はい、
で預金残高が大きければ大きいほどメガバンクになるわけでしょ、
うん、
国の借金が多い方が 国民の財産が増えるんだから何も悪いことじゃないじゃないかと、うん、
はい、
そういうようなことが言ったら、またお前が嘘を言ってるで何言ってると言って賛成やられて、
はい、
で、まあ、そこら辺からだんだんこう政治的なことを少し書くよ、まあ、政治というよりもまあ行政というか、うん、そういうことを書くようになって、うん、でもところがそういう議論をしていても、これ本当に実は神様さんと同じで、
はい、
政治とか行政なんかの話をしていても根っこになるところが全然違う方向を向いてるわけですね、
はい、
でこれは やっぱりそこから考え直していかないとダメだろうということで、うんうん、じゃあそのいわゆる日本人とは何かっていうあたりをこれを掘り下げようと、それを軍人、まあ帝国、まあ、立派だった帝国軍人さんを題材にしたり、武士を題材にしたり、一般の町民であったり、あるいは中世の貴族なんかだったりっていうことで、そういうことをこう掘り下げていく。そこでだからその古典とか歴史を通じて日本人論を展開する、あるいは日本を学ぶっていうことをやっていくということをするようになっていた、う
ん、はい、
結局そのまあ本当に神谷さんおっしゃると普段からおっしゃってらっしゃる通りで、政治を変えようと思っても政治以前のところが、うん、まず確立しないことにはどうにもなんないよっていう、もうそれがそこから本当に深みにはまっていくというか、
うん、
うん、なんか文章もだんだん長くなってきて
なるほど、うん、そういった経緯で熱風呂が誕生して、そしてどんどんとコンテンツが深いところに勢いになってきたと、うん、
ですね、
いうことなんですね。
まあ熱風呂を通じて多分自分が一番いい勉強させてもらったと思いますね。
それは僕にとっての CGS と同じですね、は
い、うん、
うん、ちなみにそのどうやって調べてるんですか、これ僕もよく聞かれるんですけど、記事書くときにどっからこうその情報を取ってくるんですかみたいな、どうやって調べてるんですかっていう質問があるんですけど、それはどうですか。
どうも何も資料になるものは一般の交換の資料でしかないですから、うんうん、例えば漢字の話であれば、僕が普段使ってる辞書新次元なんですけど、
はい、
新次元広げると漢字の成り立ちってちゃんと書いてあるんですね、
はい、
それから歴史についてもその過去にあった出来事、何年に何がありましたといったようなことってのも、これは交換の資料でいくらでも出てるわけです
よ、はい、
だからそういう意味では一次資料っていうのはほとんど皆さんと変わらないし、うん、同じものを使ってると思います。ただそれをどう解釈するのか、どう組み立てるのかっていうのは、これは自分の
個性
から出るものですから、そこは本当にだから先人たちを悪く言う、批判するというところいう上から目線でものを見るのか、それともとにかくその先輩たちから学ばせていただこうと、本当のことを教えていただこうという気持ちでその歴史を振り返るのか、それによって多分解釈っていうのは180度違ったものになっちゃうんじゃないかなと思いますね、
うん
うん、だからもう同じ時代を生きてるわけですから、
はい、
日本人で日本語で得られる情報っていうのはみんな同じソースしかないわけだから、
はい、
あとは本当に自分の頭で考えるっていうことじゃないかなと思いますね、
うん、なるほど、うん、まあそうやってですね、こう綴られてきた熱風呂4200回、はい、そのダイジェストをですね皆さんにギュッと詰め込んで、はい、うん、定期的に音声でお伝えすると、
かなりねいろんな内容のお話を入れてますので、
うん、
どれをお話ししていいかってわからないので、
はい、
で人気のあったその人気をどう何で判断するかといったら、フェイスブックでたまたまいいねがたくさんついたもの、
うん、
多いものになると3000いくつとかですね、今まで一番多かったのが1日で15万件か、
はい、
いいねがついたのがあって、うん、でそういうふうなものをその優先してお伝えしていくと、
はい、うん、
だから どの話題を選ぶかっていうのは僕が選ぶではなくて、あくまでも市場に決めていただくみたいな、うん、そんな形で進めたら結構皆さんに興味持っていただけるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、
ということで、まあ、今日はご挨拶編ということでしたけれども、はい、まあ、次回ですね、一つ皆さんにオープンで聞いていただくお試し編をですね撮っていきたいというふうに思いますので、はい、またもう一本の、ね、音声の方もぜひ楽しみにしてください。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。